はい、皆さんおはようございます。いよいよ旧約最後のマラキ書になりました。じゃあ今日はですね、マラキ書のことをですね学びたいと思います。じゃあまずタイトルです。他のものとはあんまり変わりません。マラキのヘブル語はマラキで、私の使者を意味する。あ、マラキの意味は私の使者という意味だことですね。で、ただしこの語はヤーウェイの使者を意味するマラキヤーの短縮かもしれない。皆さん、ヤーウェイ、ヤーがつくとヤーウェイのヤーっていうのは分かりますよね。エリシヤーとかね、ハナニヤとかね、ヤがつくと神様っていう意味なんです。あともう何がありましたっけ、エル、ダニエルとかですね、でそういうふうにエルがつくとまた神様と意味しますね。だからヤーウェイの使者を意味する言葉の短縮かもしれないっていうことですね。この名は旧約聖書中他のどこにも現れないため、マラキは預言者の名ではなく単に神の使者の号称であると考える人たちもいた。あ、これは人の名前ではなくて、マラキっていうのは人の名前ではなくて、ただ神の使者を意味する言葉、そのまま預言者の意味で、預言者の意味、あ、名前であるかのように言っているのだという人たちもいます。でも実際どっちなのか分かりません。これ本当の名前なのか、ただそういう意味で用いているのかっていうのは分かりません。結論は出せないですね。まあその旧約聖書の中に全く現れない名前だからといっても、そういう名前がありえないっていうことではないですからね。だから分かりません。例えば皆さん、あの面白いですよね、あのうちの教会にも川本大臣教っていう人がいますけれども、大臣教って名前があるよ、いや日本にはそういう名前ないから、そういう人はきっと存在しないとは言えないんですよね。実際いるわけですからですから、マラキっていう名前が聖書のどこにも見当たらないと言っても、実際そういう名前があったかもしれないっていうことなんですね。でもどっちかわからないんです。でも、じゃあ著者マラキについてですね、預言者は自らの個人的事柄について何も語っておらず、宣教の年代も与えていない。ああ、個人的なこととかその時代の背景とかについて全く何も語っていないんですね。で、マラキが預言をしたのはバビロン捕囚の記憶が薄れた頃、つまり神殿が回復しそこでの礼拝が始められてからある程度の時が経過した頃であることは本書の内容から明らかである。ですからこのマラキ書は本当に旧約聖書の最後の本です。ただ1だけが最後じゃなくて、旧約時代の最後の預言だっていうのは明らかです。で、マラキが非難した悪事はネヘミヤがペルシアの宮殿にいてエルサレムに不在だった間に生じた悪事とよく似ており、マラキ書が紀元前425年に書かれた可能性は大いにある。どういうことかというと、皆さんこのネヘミヤ書の13章の6節に書いてある悪事、何か、神殿においてですね、神殿にある倉庫があるんですね。実は倉庫があるんです。その神殿の備品がいろいろあるわけじゃないですかね。いろんな備品、 あるいは金庫、そういうものを収める部屋があったんです。でもその部屋をある祭司が自分の部屋にしてしまったっていう出来事があったんです。その悪事、それがマラキ書に出てくるものとよく似ているため、ああやっぱり その辺の時代のことじゃないかっていうふうに言われているっていうことですね、うん、いずれにしても本書の年代がネヘミヤの時代かそのすぐ後であると思われる。いずれにしてもそれが本当にネヘミヤの時の悪事のことなのかどうなのか、いずれにしてもネヘミヤの後の時代、ネヘミヤの同時代あるいはすぐ後の時代だっていうのが分かるっていうことですね。じゃあそしたらマラキ書の歴史的背景、5番のスライドですね。補修からの期間が最初に行われてから何年も経った頃、アルタシャスタ王の給仕役であったネヘミヤはエルサレムの状態が尋常でないことを聞き、故郷の人々を訪ねるためのいとまを願い出たっていうことですね、うん、で、ネヘミヤは聞くと、あのエルサレムの状態があんまりよろしくないっていうのを聞いたわけなんですね。でそれで実際行ってみようと、でまあ要するに王様に、まあ、有給だったのか無給だったのか分かんないですけれども休暇願いを出したわけなんですね。休暇願いを出した。で要請に快く応じた王はネヘミヤに一定期間の外出許可を与えた。総督に任命されたネヘミヤは紀元前444年から12年間帰還した民の間で改革の大事業を続けた、うん、これがネヘミヤ書の内容です、うん、で次、彼がバビロンに呼び戻されて後、彼がユダヤに戻るまでに何年かが経過した。この時戻ってみると彼は著しい霊的堕落を目にし、それを正そうと試みた。あ、ですから、皆さん最初帰還、バビロンから、まあ、バビロンに捕囚だったんですけども、もう国が変わってペルシアだったんですよね。でペルシアからエルサレム戻ってくる時の指導者は誰だったんですか。最初ゼルバベル、ゼルバベルです。ゼルバベルがみんなを率いて戻ってきたわけなんです。でそこで最初何をするんですか、何を建て直すんですか。城の前に神殿の、うん、でそれでその次その働きを引き継いでやった指導者がエズラです。エズラですね。エズラ、ゼルバベル、エズラ、そしてその次がネヘミヤです、ね、だからネヘミヤが戻ってきてみると何が一番良くなかったんですか。霊的堕落で、それを正そうと試みた。民を神の奉仕へ真心から立ち返らせるために主が預言者マラキを抜擢されたのはネヘミヤの在任期間中、ネヘミヤが総督に就任した2期の間であった、うん、っていうことですね。だからその、エルサレムに戻ってきてもうある程度整った頃、神殿も建てたし城壁もだいぶ直せた、うん、その後の時だっていうことですね。でそれでマラキ書の概要を見てみましょう。でマラキは見るとですね、まあ、細かいのはちょっとやめて大きくですね、この7番までありますけれども、この丸7までありますよね、丸がですね。で7つの民のまあ抗議になっているんです。イスラエルの人たちが神様に抗議するんです。なんて抗議する。あなたは一、あなたはどんな風に我々を愛されたか。これどういう意味かというと、神様は私たちのこと愛しましたって意味なんです。じゃあ2番、 我々はどんな風にあなたの名を侮ったか、え、本当にいつそんなことやりましたか、うん、いや、そう言われても私たちは悔しいですそんな風です。そんな口調です。3番、我々はどんな風にそれを汚したか。4番、我々はどんな風に彼を煩わしたか。5番、我々はどうして帰ろうか。6番、どうして我々はあなたのものを盗んでいるのか。7番、我々はあなたに逆らってどんなことを言ったか。
だから自分たちが何が悪いのか分かってない
それに対して、だから神様のことを忘れてるんです。で、こういう意味で言えば、最初は破られた関係。だから彼らが、皆さん前も言いましたよね、あのイスラエルたちが戻ってきて、自分たちの故郷に戻ってきて、どれだけ努力したか。神殿も建て直したし、城壁も建て直したし、その外観だけではなくて何もしたんですか。教育も見直したんです。今まで王様中心の歴史を教えていたのであれば、神様中心の歴史を教え始めた。で、それで歴代史上下を書いたって話をしましたね、うん、サムエル記、列王記は王様中心の歴史でした。王様を中心に歴史が書かれてるんです、列王記上下は。でもエズラネエミヤ時代になって歴代史上下を書き直したんです。歴史を王様中心じゃなくて、政治史じゃなくて救済史として、だからその信仰も、もう立て直そうと一生懸命努力したんですよ。でも忘れちゃった忘れちゃった。で、破られた関係、神様との関係がまた破られてしまった。で、後半は3章の後半から見ますと、回復された関係についてまた語ります。神様本当に忍耐深いと思います。そうですよね、何度も何度も何回も何回も破られた関係について神様は語り、そしてまた仲直りしようって人からいつもそう言うんじゃなくて、神様から言ってくれるんですね。だから皆さん、神様の愛は変わらないんです。神の愛は変わらないんです。なんか一見ですね、なんか最近私は神に愛されてないんじゃないかっていうこともあるんですよね。時々なんかこういろんなことがうまくいかなかったり、なんか心の状態があんまりよろしくなかったり、そうするときには、なんか私は神様に愛されてないかもしれない、見えないっていうかもしれませんけれども、しかし神様の愛は永遠に変わってないんです。神様の愛は変わったことがないんです、変わったことがないですし、変わることもありません。むしろ私たち罪人に対しての愛がもっと大きくなっていくことはあろうとも、その愛が減ることはありません。いつも誰の問題ですか？人側の問題なんです。彼らが忘れるんです。で、これを過去、現在、未来に分けてみてみますと、一章の最初の過去、イスラエルの特権、あなたたちはこんなに愛されていた。で、現在イスラエルの堕落、しかしあなたたちは堕落した、また堕落した。しかし未来にはイスラエルに向かっての約束、回復の約束がまた与えられる。ああ、神様本当に忍耐強い、忍耐深い方です。これがマラキ書の全体の概要だと言えますですね。ああ、霊的に、そのまた故郷に戻ってきて、その信仰を回復したように見えたけど、また霊的に落ちてしまったイスラエルに対してのメッセージ。じゃあそしたら見ていきましょう。マラキ書の内容ですね。待ち望む預言者、マラキ書
ほとんどの預言者は政治的変革と激動期に生きていながら預言してしたけれど、マラキは特別な出来事のない比較的に平穏な時期にメッセージを伝えた、うん、だからもう政治的に戦争が大きくあったわけでもないですし、ね、あるいはその権力争いがあったわけでもないですし、なんか大きな偶像恋愛があったわけでもないです。特別な問題がなかった時代、特別な問題がないからこそもっと彼ら霊的に堕落した。サタンが戦略を変えたわけなんです。だからもういっぱいいじめたんだけれども、もうそういう大変な時こそ神に頼ろうとするわけなんです。だから何もしないで平和にしてあげると自分から進んで神から離れてくれるっていうことなんですね。でそういう時期にマラキは予言をした。約100年前、だからハガイとゼカリアの時代と約100年ぐらいの違いがあります。ハガイとゼカリアが予言した栄光に満ちた新しい時代は到来の兆しが見えず、神様の宮を栄光で満たすとの約束は成就される兆しも現れなかった。奇跡と霊的興奮は消え、民は何の情熱もなしに宗教的義務だけを機械のように行っていた、うん、ある意味今の時代と似ているかもしれないですね。ね、うん、ある意味今の時代と似ているかもしれません、うん、で皆さん、この聖書のメッセージっていうのは旧約時代のメッセージは何ですか？キリストが来る、救い主がこの世に来られるってメッセージなんですね。だから古い約束なんです、旧約、うん、で新約は新しい約束なんですか？キリストが再び来る、再臨の約束、新しい約束です。だから旧約時代、イエス・キリストが来られるまでの歴史とイエス様が再び来られるまでの歴史はある意味繰り返されるんです、うん、そういう目で聖書を見ていくともうちょっとこう理解が深まると思います。だからイエス様がいらっしゃる前、直前の時代のマラキ書の言葉は今の私たちに大きな意味があるわけです。そうですね。だからハガイとゼカリアが、ああ、あなたたちが前見た神殿よりもっと素晴らしい神殿、もっと素晴らしい栄光がこの宮にあるからっていう約束、予言があったんだけれども、100年が経ってもそういう気配はない。だから私たちも同じですね。私今も鮮明に覚えてるんですけれども、小学校2年生の時、何も分からないんですよ、小さいんです本当に。でも毎朝毎夕朝の朝礼の時間、帰る前の礼拝の時間、担任の先生が一生懸命予言を教えてくれたんですよ、小学校2年生に。週末だ、週末だよ、週末だよって、うん、でもそこから約30年経った今、うん、まだまだ同じこと言っています。そうですね、うん、だからそういう兆しが全く見えない。あ、後の雨、聖霊が豊かに臨むっていう約束はあるんだけれども、いや、そういう気合がない、かえって危機だってって言われている。だからここ、奇跡と霊的興奮は消え、民は何の情熱もなしに宗教的義務だけを機械のように行っていた。もしかしたら私たちもそうかもしれない。偉大な先祖たちの神様は 今どこにおられるのか。
神様に使えるのと使えないのには何の違いがあるのか。
なんだそんな神様、イエス様の再臨待ち望んで生きてても、この普通にこの世の中で生きてても、一生懸命献身して神様に仕えて生きてても、まあ適当に教会通いながらね、自分の信仰だけを守っても何も変わらないじゃないか。
神様に仕えるのと仕えないのって何の違いがあるの。
このマラキの時代の人たちはそう思っていたんです、うん、
これが霊的堕落の原因だったんです。
まあよく言う平和ボケ、
まあ、一時期大変だったけれども、神殿も教会もきちんと建て直したし、
うん、自分の生活環境もちゃんと整っている、もう感謝感謝、もうこれ以上何も必要ない、それだけ。
じゃあ9番スライドですね。神様の宮が元通りの姿を取り戻し、礼拝は正常に再開され、エルサレム城は完全に回復されて守られていたが、残りの民の霊的状態は真っ逆さまに落ちていた。神様の驚くべき歴史を目撃していた既成世代はなくなり、昔の信仰は色あせていた。いわゆる彼らはすでに待ち望むことに疲れていたわけである。うん、
だからそうですよね、よく聞きます、昔はねって言ってね教会がね大変で、もう信徒の家で礼拝をして、もうみんなが献身して、もうあの方はこういう献身をして、みんなもこういうにもと苦労して、こんな立派な教会が立ったんだよって、そういう話ももう聞けなくなってくる。もうみんななくなっていくわけなんです、ね、ハガイとゼカリアの時代、いやあの時はね、私たちの生活もとても大変だったけれども、それでもみんな本当にハガイさんとゼカリアさんの予言と励ましによって、もう本当にみんな神様のために頑張ったんだよね、そういう世代がもうみんななくなってる。だからそういう苦労を知らない子供世代がもうその子供世代ももうなくなりつつある時期なんです。で、昔の信仰は色褪せて、みんなメシアが来られること、それを待ち望むことに疲れていた。旧約の最後のメッセンジャーマラキは、このかわいそうな人々に魂を注ぎ込んで訴え、辛辣な叱責を惜しまなかった。暗黒と沈黙の400年をもっと待たなければならない民の鈍くなった良心を揺り起こす。このマラキの予言があって、その後400年後にイエス様が来られるんです、うん、ですから旧約聖書マラキとマタイによる福音書の間には400年があります。で、みんな鈍くなった彼らの信仰の良心を揺り起こす働きをマラキはした。私の使者、つまりマラキという名前が語るように、彼は自分の存在と状況を思わず、全部で55節の中42節で神様の切なる心情をそのまま伝えている。ですから55節の中で42節は全部
神様の言葉を写しただけだ。マラキ自身の言葉はほとんどないということですね。マラキは神様が今どういうお気持ちでいらっしゃるのか、それを語ることに集中したということなんです。なんででしょうか皆さん、なんででしょうか。神様の警告でもなくて、だって昔こう書いてあったじゃん、そういうメッセージでもなくて、神様今好意を持っていらっしゃる。なぜそれをマラキは集中して伝えたんでしょうか。なぜでしょうか。個人主義です。個人主義。みんな神様を愛する、神様のお気持ち、神様の御心を求めるんじゃなくて、形式的に信仰していた。神様が今私に対してどういう思いを抱いていらっしゃるかっていうのを考えずに、今の自分の生活が安定しているわけですから、これでいいや滅びなければいいや、それだけをしていた。だから彼らは神様との関係を大切にするのではなくて、自分が安定しているからいいと思ったわけなんです。だから神様との関係を大切にするっていうのが本当に大切なんですね。そのためには神が私に対してどういう思いを抱いていらっしゃるか、どういうお気持ちでいらっしゃるかっていうのをですね、私たちは日々考えなければなりません。10番スライドですね。ですからこう聖句をいくつか見ましょうね。1章の6節、マラキ1章の6節、子はその父を敬い、しもべはその主人を敬う。それで私がもし父であるならば、あなた方の私を敬う事実がどこにあるか。私がもし主人であるならば、私を恐れる事実がどこにあるか。神さん何をおっしゃってるんですか。いや、あなたたちが私のことを天の父なる神様言ってるけど、本当に私のこと父だと思ってるの、うん、いや私たちは主に仕えたいと思います、本当に私のことを主だと思ってるの、うん、そういうふうにおっしゃっている、うん、ただ言葉だけ形だけじゃないの。2章の10節、我々の父は皆一つではないか、我々を作った神は一つではないか、何故我々は先祖たちの契約を破っておのおのその兄弟に偽りを行うのか。なぜ私たちはずっと教え継がれてきたその教えを破ってそれを守らないんだろうか。3章の10節、私の宮に食物のあるように10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふるる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。神様を信頼しないんです。神を信じていると言いながら神を信頼しないということですね、うん、悲しいですね。悲しい信仰です。11番スライドです。4章の4節、あなた方は私もはあなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよう、うん、それを覚えよう。 そして3章の7節、あなた方はその先祖の日から我が定めを離れてこれを守らなかった、私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと万軍の主は言われる。だから神様は心を求めていらっしゃるんですね、私たちのですね、形だけじゃないんです、心です、私たちの愛です、それを求めていらっしゃる。マラキ時代の注目すべき2つの罪とは形式主義と懐疑主義であった。後日この形式主義はパリサイ人を誕生させ、懐疑主義はサドカイ人を養った。マラキは民と指導者たちが固執している形式主義を7回にわたって叱ったけれど、彼らはその度どんな風にと言って立ち向かい、懐疑的な反応を示した。だから神様が、私あなた方のことを愛している、いや神様どんな風に私たちのことを愛しましたかって懐疑的です、否定的です、分かりません。というのは何ですか、神様のことを思っていない、見ていないっていうことですね、じゃあここ私が全員女性ですけれども皆さん、もしね、もし皆さんのご主人が、私はもう毎日ご主人のためにね、食事を一生懸命作って洗濯もしてご主人を支えるために一生懸命やってきたのに、あんた家で何やってんだよって言われたらどうなりますか、まるで神様に私たちはそういうことをやってしまっているっていうことなんですね、だから私たちのためにも命まで惜しまずに与えてくださる方なのに、いや神の愛が分かりませんと言ってるのと同じなんですね。ですから、このように言います。民はどのように、さっきも言いましたけれども、一章の二節、あなたはどんな風に我々を愛されたか、一章の六節、我々はどんな風にあなたの名を侮ったか、一章の七節、我々はどんな風にそれを汚したか、二章の十七節、我々はどんな風に彼を煩わしたか、三章の七節、我々はどうして帰ろうか。なんか私たちすごく悪いんですか、帰らないといけないんですか、いや帰ってると思ってましたけど3章の8節、どうして我々はあなたのものを盗んでいるのか、いやそんなことありません。3章の13節、我々はあなたに逆らってどんなことを言ったか。だから自分は神様に対して何も悪いことしていないと言っているわけなんです。形式主義者は形式主義が崩れるのを恐れ、だからその形式、形にこだわって、その形が一つでも変わったら不安でしょうがない、許されない。なんでですか、その形式が自分の信仰だからですから、この形式がなくなると自分の信仰が否定するものですから、それを恐れるわけです。懐疑主義者は懐疑主義が認められないことを嫌う。自分のそういう懐疑的なネガティブな反応が認められないっていうことを嫌うんです。懐疑的なのは結局自己主張なんですね。 うん、しかしこの2つの罪の本質は無関心である。無関心、これが大事です。愛の反対は憎しみじゃなくて無関心なんです。無関心、相手に対して無関心であることこそ一番恐ろしいことなんです。自分の家族に、自分の夫に、自分の妻に、自分の子供に、自分の親に、自分の友に、自分の教会に、自分の将来に興味がない。イスラエルは神様の偉大な愛に無関心であり、神様の偉大な律法に無関心であり、神様の偉大なメッセージに無関心であり、神様の偉大な日、つまりメシアが到来する日について無関心だった。これが一番恐ろしい彼らの罪だったんです。無関心、すべて満ち足りている。無関心、愛の熱気が冷めると冷たい無関心に変わる。精神医学者アドラーによると、まあ3、4年ぐらい前ですかね、このアドラーの本が流行りましたよね、日本でね。あの嫌われる勇気っていう本がありましたよね、うん、で精神医学者アドラーによると、自分の周りの環境に無関心な人の極端が精神異常であり、精神異常は主に愛の欠乏から来ると言われている。ですから愛されているっていう実感、愛されているという確信がないから無関心なんです。愛されていないという感情は焦燥と不安になって現れ、結局は外部の世界と自分に対して徹底的に無関心になることによって精神的安定を得ようとする。マラキ時代を、マラキ時代の神様の民の状態がこれと似ている。無関心、無関心、無関心であるから関心を持つべきものは何しかないんですか？自分しかない。一日中ずっと自分のことしか考えてないんです。私はなんでこうなんだろう、ああなんだろう、もっとこうなりたい、ああなりたい、周りのことに関心がないんです。マラキ時代の民がまさにこういう状態だった。自分の信仰に満足、自分の教会生活に満足、自分の今の生活に満足、そしてそれ以外のことはもう考えもしない、無関心である。それが私たちをこういう問題に導くのである。しかし神様は言われる、私はあなた方を愛したと。愛した、旧約の最後の本で最後に討論する神様の愛の告白である。ですから皆さん、神様の愛はすでに告白されたものなんです、これ大事なポイントです。神様の愛は皆さんがお持ちのその聖書を通してすでに告白されたものです、うん、私が切に願い求めれば神様がちょっと耳を傾けてくださって、その私たちのその真面目さ、誠実さに応じて神様が少しずつ少しずつ見せてくださるものではないんです。 いいですか、うん、私が真面目に真面目に教会生活をしていくと神様がよくやってるねって言って少しずつ見せてくれるものではないんです。愛は聖書もっとより分かるようになったら真面目に聖書を読んだりお祈りしたりすると神様がじゃああなたは本当に熱心だね、じゃあもっと愛を見せようって、あなたにもっと愛を注ごうって、そういうものじゃないんです。聖書は言っても私たちがまだ罪人であった時にその愛を示された。私たち人間は、私たち人は自分によくやってくれる人に自分の愛を示します。だから神様は同じだと思ってしまう。私が真面目にやれば神様は私を愛してくれる。そういう愛じゃないんです。神様の愛はそういう罪人の愛じゃないんです。その誤解が、その誤解が私たちにあるのではないかと思うわけなんですね。神の愛は決して変わりません、変わりません。私がいいクリスチャンであろうが悪いクリスチャンであろうが神様に背くだろうが神の愛は変わらないんです。そしてその愛はすでに示されているんです。イエス・キリストの十字架によって、それ以上の愛の表現はありません。なのに私たちは自分の努力によって神の愛をもっと得ようとする。まるで神の愛が私に対して足りないかのように、神の愛が不十分であるかのように、ですから神様はこうおっしゃるの、私あなた方を愛しているじゃなくて愛した愛した、その事実は変わらないんです。皆さん、私たちがそれを見ていても見てなくても、私たちそれを認めても認めなくても、私たちそれを知っていても知らなくても、神が私たちのために命を捨てて救ってくださったという事実は変わらないんです。最後ですね、彼らの前には遠くて険しい待ち時間400年が置かれている。もう彼らは私の使者、誰のことを予言しているんですか、バプテスマのヨハネと契約の使者、つまり義なる太陽メシアを待ち望まなければならない。この長旅を続けるためには愛の確信が必要である。ですからローマ人の手紙8章の37節、こういう言葉がありますね。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれら全てのことにおいて勝ち得て余りがある。勝ち得て余りがある、ギリギリ勝つんじゃなくて余裕余裕で勝つ。愛に対する反応によって作られた待ち時間の結晶が信仰である。私たちももう本当にもう今こそ世の終わりだって言われてる時代なんですけれども、いつ来るかは分かりません、いつっていうのが私たちの信仰のポイントではありません。そうですよね、そうですね、誰が来るかポイントです。誰が、その私たちの最愛のイエス・キリストがこの世に来られる、再び来られる、 私たちの前に置かれている待ち時間、あと何年あるか分かりません。短いかもしれませんし、私たちの思った以上長いかもしれません。しかし私たちの愛するイエス・キリストを私たちの心の中にいつも招いて、そのイエス・キリストと日々歩んでいくことができたらと思います。
はい、じゃあこれでマラキ書終わりにしたいと思います。じゃあでは一言お祈りをいたします。終わりのお祈りをします。天の父なる神様、こうやって939巻の学びを終えることができたことを感謝いたします。神様、あなたの御言葉は本当に私たちに対して真理であります。その神様の御言葉である聖書は、神様がどれほど私たちのことを愛されたか、そして愛しておられるか、それを私たちに明かしています。しかし私たちはそれにもかかわらず、あなたの愛を忘れたり疑ったりするわけです。どうか私たちの弱さをお許しください。そして主の愛を確信し、愛されているものとして歩んでいくことができるようにしてください。またこれからも新約聖書の学びが続きますけれども、主が共にいてお守りください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。